ヨハネの福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。御言葉は以上であります。アドベントの時を過ごしておりますけれども、今年のアドベント、クリスマスはですね、この救い主イエス様のお生まれについて、ヨハネの福音書から共に聞いていきたいと思っています。ヨハネの福音書は少しこう変わっていまして、マタイやルカとは、特に最初の部分が大きく違います。幼子イエス様の生まれる何かこうエピソードといいますか、そういったことはあまり書かれていません。その代わりにですね、言葉について、ちょっとのこう、謎めいたといいますか、何かこう分かるようなよく分からないような、不思議な言い回しがこうたくさん用いられています。ここからこの語られていること、言葉について、言葉が人となられたということですね、そのことを一緒に考えていけたらとは思うんですけれども、初めの言葉ですね、一節のところを見ますと、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。で、この始まり方ですね、初めにという、こういう言葉ですけれども、ここからは私たちやはり聖書の最初の言葉を思い起こすと思います。創世記一章一節には、初めに神が天と地を創造したとあります。どうしてもそこをこう初めにという言葉で私たち思い起こすと思います。ヨハネもですね、間違いなくそのことを意識していたと思うんですね。で、ただヨハネが語るのは、父なる神様の天地創造の御業についてではなくて、言葉について、神である言葉の創造の御業について語ります。で、この、初めのところを読んでいますと、言葉がと言われるんですけれども、一体この言葉とは何のことかと思われるんじゃないかと思うんですね。で、ただ最初はこう何のことかなと思うんですけれども、読み進めていくと、だんだんと何のことかがこう分かってくると思うんですね。で、意味がはっきりするところは1章14節だと思います。その前のところでも何となくこう分かるとは思うんですけれども、1章14節を読みますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これはですね、全然聖書を読んだことがない方はちょっとわからないかもしれませんけれども、でも一度でも、マタイの福音書かマルカの福音書か、福音書を一度でも読んだことがある方ならば、誰のことを言っているのかすぐにわかると思うんですね。もしくはヨハネの福音書をずっと読んでいくとですね、結局誰のことかが分かってくるんですね。人となって私たちの間に来てくださったお方、私たちの間で多くの奇跡を行ったお方、そして神の愛を示してくださった、そして最後には十字架で死なれ復活し、私たちの罪を許してくださった、そういう栄光の御業を成し遂げてくださったお方のこと、御子イエス・キリストの他にはいないわけですね。ですからこれを読むと、言葉と言っているけれども、これはイエス・キリストのことだと、 私たち分かるわけですね。ちょっとまあ余談にはなりますけれども、このヨハネの1章14節の言葉、まあ、この言葉はですね、ヨハネの福音書全体、あるいは聖書全体をこう、まあ、まとめていると言いますか、要約している言葉だと言えると思います。福音書は誠の神であり神の言葉であるイエス・キリストが人として生まれてくださって、人となってくださって、私たちの間に住まわれた、生きてくださった、神であるお方が人となってくださった、まあ、それが具体的にどういうことかということが福音書の一つ一つのエピソードの中に表されていると思います。三条の説教で律法、いや律法をはるかに超える戒めを権威を持って教えられた、律法の真意を、本当の意味を明らかにしてくださった、あるいは病の人、悪霊に疲れている人を助け癒された、あるいは罪人と言われ人々から蔑まれている人、嫌われている人たちの友となってくださった、そして罪人を本当の悔い改めへと導いてくださった、そういうイエス様の生涯、一つ一つのエピソードを見るとき、私たちはそこに私たちがこれまで出会ったことがないような人の在り方、出会ったことがないような人格を見ることができます。普通の人では到底考えられない在り方ではないでしょうか。イエス様は罪を犯すことがなく清いお方でした。しかしパリサイ人たちとは違って罪人を蔑むということはありませんでした。でも罪を容認されることもありませんでした。きっぱりと指摘すべき罪は指摘した。それがパリサイ人や律法学者であっても、あるいは自分の弟子であるペテロに対しても言うべき時にははっきりと下がれサタンというふうに言われたことさえあったわけです。福音書の中にはそういう本当に私たちが想像できないような類まれなお方、イエス・キリストというお方、それを私たちに指し示しています。で、何のためにこのお方を、まあ、福音書が指し示しているのかといいますと、それをヨハネの福音書では最後のところに書いているんですね。ヨハネの20章30節を見ますと、224ページですけれども、ヨハネの福音書の最後の方ですが、20章30節からですね、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。イエス・キリストこそが神の子であり私たちの救い主であるということを、まあ、私たちが知るため、信じるため、そしてこのお方を信じてイエスの御名によって命を得るためだ、そういうふうに言っています。それがこの聖書ヨハネの福音書が書かれた目的ですね。で、まあ、ちょっとこう脇道にそれましたけれども、まあ、14節まで、一章14節まで読みますと、福音書で言われているこう言葉というのがイエス・キリストのことだと、まあ、分かってくると思うんですね。で、ただちょっと疑問に思われるかもしれません。なぜヨハネはイエス様のことを、まあ、言葉、そういう言葉でこう表したのか、例えたのかということですね。で、まあ、この言葉 というふうに訳されている言葉ですけれども、これはギリシャ語ではロゴスという言葉が使われています。で、非常にまあ意味の広い言葉で、まあ日本語でいうまあ言葉単語そういうものにも当たりますし、理屈とか理性とか、まあ、知恵そういった意味もあります。まあ、言葉ロゴスにはいろんな意味がありますけれども、このヨハネの福音書で言われている言葉ということを、まあ、よりよく知るためには、まあ、やはり旧約聖書のこう背景を理解しておく必要があると思います。で、振り返ってみますとですね、旧約聖書の中には言葉という言葉がですね、何度も出てくるんですね。で、特に神の言葉とかですね、主の言葉、そういう表現が何度も出てきます。主の言葉があったとか、主の言葉ですとかですね、そういう表現です。で、これはもちろん神である主がこういうふうに言っておられる、主はこういうふうに言われるんだ、それを言い表すために主の言葉です、これが主の言葉です、そういうふうに言われるんですね。そしてその主の言葉、主が語られた言葉は、まあ、本当にそのようになっていきます。語られた通りのことが起こっていきます。ですから聖書の中で主の言葉、神の言葉というのは何か生きているかのようにこう働くもの、動くもの、そういうものとして見ることができます。生きているかのように、意思を持っているかのように物事を成し遂げていく。実際創世記一章を振り返ってみますと、神である主は言葉を発してこの世界を作られた。光があれと命じられてその通りにこうなっていく。言葉によってこの世界を作られました。そのことをですね、旧約聖書他の箇所でも言っていまして、詩編の33編を見てみますと、詩編33編の6節、旧約聖書の935ページですが、33編6節、主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。主の言葉によって天は作られた。まあ、天だけではないですね。すべてのものを主は言葉によって、その主の言葉が作られた。まあ、もう少しこう劇的な描き方をしているところではですね、イザヤ書の55章、10節というところがあるんですが、イザヤ55章10節を見ますと、旧約聖書の1217ページ、イザヤ書55章10節から11節、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。この箇所なんか特にそうですけれども、私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。何かこうこの主の言葉が生きているかのように、意思を持っているかのようにこう働く、そういう姿がこう描かれています。まあ、他の箇所ではですね、人々を癒したり救う、そういう働きを主の言葉がしますね。聞いていただければいいと思いますが、詩編の107編の20節にはですね、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。 人々を癒すのも御言葉ですね。御言葉を送って彼らを癒し、彼らを助け出された。まあ、このように旧約聖書の中では言葉、特に神の言葉、主の言葉が主のご計画、神の意思を表すものであると同時に実行するものなんですね。成し遂げるもの、そういうものとして描かれています。神のご計画の実行者というふうにも言うことができます。ですから旧約聖書の中、特に旧約聖書の中では見てきたように、神の言葉、主の言葉、御言葉が何か生きているかのように、人格を持っているかのようにこう表されています。こういう旧約聖書の背景を考えるときに、ヨハネが言葉という言葉でイエス・キリストを表した、そのことにこう何かつながりを見出すことができると思うんですね。神の御言葉そのもの、神の言葉は、実は初めからあった、初めからおられたのだということです。初めから神の御言葉そのものがおられた、このお方が神のご計画をそのまま実行される方であった。しかもこの初めというのは天地が創造される前ということですね。すべてのものが作られる前に、神しかおられないときに神の言葉がおられた。その神の言葉は神と共におられ、また神であられた。ヨハネの福音書1章の2節3節、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずできたものは一つもない。でここで、神と共にと、共にという言葉が使われています。でこの共にという言葉は、少しこう珍しい言葉が使われていまして、で、他の箇所でこの言葉がですね、共にという意味で用いられるときには、普通人と人が一緒にいるときに使うんですね。共にという日本語もそうですけれども、近くにということとはちょっと違いますよね。学校の近くにと言いますけれども、学校と共にとはあんまり言わないですよね。生きてないもの、無生物に対して、日本語もそうですけれども、共にっていう言葉は使いませんね。でこの元々の言葉もですね、共にという意味では生きてないものとは使わない言葉なんですね。ですから、共に、そばに、こう非常に人格的な関係を表す言葉です。神との非常に近い関係、共に近しい関係が表されています。で近しい関係が表されているんですけれども、神と神の言葉はなおも区別されている、全く同一ではないわけですね。そうでなければ言葉は神と共に同じ、全く一緒であるならばですね、共にとは言うことができないからですね。神と共におられ、神でもあられた、そのような神の言葉、神のご計画を示し、またそのご計画を実行されるお方、天と地すべてのものを作り、そしてさらには救いの御業をも実行される、それが神の言葉です。新約聖書のヘブル人への手紙の1章、見てみたいと思うんですが、ヘブルの1章1節から3節、新約聖書424ページです。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、 また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。このヘブル人への手紙もヨハネと同じような内容をこう語っています。神は父祖たちにアブラハムをはじめとするイスラエルの民に預言者を通して語ってこられた、律法を与えられた、神の言葉が実際に預言者を通して与えられてきた、語られ続けてきた。しかし時に経ってこの終わりの時についには神の言葉そのものであられる御子イエス・キリストがこの地上にお生まれになった、御子イエス・キリストをお遣わしになった、そして御子によって私たちに語りかけてくださった、御子によって語ってくださったというのはこの御子イエス・キリストが人として私たちの間を実際に生き、神の言葉そのものが人となって私たちの間に生きたということがどういうことか私たちに表してくださったということですね。イエス・キリストがこの地上で生きたことによって私たちは神の言葉を、神であるお方が人として生きるということが一体どういうことか具体的に見ることができる、聞くことができるわけです。私たちはイエス・キリストを見ると神がどのようなお方か、どのように主権と栄光に満ちているか、清く完全で正しいお方であり、なおかつ愛と憐れみに満ちておられる、そういうお方だということを私たち見ることができる、知ることができます。神が私たちを一体どのように愛しておられるのか、それを御子イエス様を通して私たち本当に深く知ることができるのです。御子イエス・キリストこそ神の言葉そのものであるお方、その方が私たちのところに人となって来てくださったということです。ヨハネの福音書1章の4節5節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。まあ、ここで新しい言葉ですね、命とか光という言葉が出てきます。で、まあ、ここでもまた私たち旧約聖書の言葉を思い起こすんですけれども、よく知られている言葉ですが、詩編の119編の105節、暗唱されている方も多いと思うんですけれども、詩編119編105節、旧約聖書の1032ページです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。ヨハネの福音書、ここからこの言葉を思い起こすのではないかと思うんですね。神の言葉、御言葉そのものが私たちの足の灯火、道の光、行くべき道を照らし出し教えてくれるもの、まあ、そしてその道が、御言葉が照らし出す道というのは神の祝福、誠の命と誠の豊かさへと私たちを導いてくれるものですね。そこにこそ本当の命、また豊かさがある、そういうものです。ですからその御言葉そのものであられるイエス・キリストのことについて、この4節5節でこの方に命があった、この命は人の光であった、まあ、こういうふうに言うのも非常にこう最もと言えるのではないでしょうか。聖書の言葉、神の御言葉そのものが私たちを照らし出してくれます。 しかし同時にイエス・キリストご自身が私たちを照らし、また導いてくれる、そういうふうにも言うことができるわけですね。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この最後のところだけ少し言い方が変わっていますね。光は闇の中に輝いている、輝いているというふうに、まあ、現在形が使われています。これも注目すべきところであると思います。ヨハネの福音書は、まあ、もちろんイエス様の十字架と復活の後にこう書かれたものです。ですから、まあ、このところもイエス様の十字架と復活のことを、まあ、思い起こしながら、振り返りながら、おそらくヨハネは書いたと思うんですね。まあ、それで光が闇の中に輝いている、そういうふうに言っています。これはイエス・キリストが地上にお生まれになった後のこと、まあ、そして特に十字架の死と復活の後のことを、こういうふうにヨハネは語っていると思います。どういうことかと言いますと、本当にこの世界、私たちの間には確かに闇があります。いろんな暗闇、闇があります。そしてその闇が、まあ、この世界を支配しているように思えたり見えることがあります。まあ、しばらく前はイザヤ書を共に読んでいましたけれども、まあ、その中でも何度も確認してきたことですね。この社会には確かに闇がある、私たちの心の中にも闇、悪がある、神に反抗する思いであったり、隣人、特に弱い人を何か痛めつける、利用する、そういう自己中心の思いが私たちの中には確かにあります。見方によっては闇が勝ち誇っていて、どうしようもないように思えるかもしれない。私たち自身としてはそのような闇に対して全く無力である。しかし、いや、そのような闇があるからこそですね、私たちはその中に類いまれな光が輝いていることを見ることができる。私たちの間では決して見ることができないような生き方、在り方、イエス・キリストというお方の在り方です。病の人々を癒し、罪人として蔑まれている人の友となり、悔い改めへと導く、そして最後には十字架の死にまでも従われる。しかしそこで終わらず、復活しご自身の光を表してくださったお方、この輝きは確かに闇を圧倒するものです。闇の支配を打ち破るものです。聖書のどこを読んでみても、このようなイエス・キリストの在り方を邪魔した人物、それはいないのではないでしょうか。イエス・キリストが持っておられる完全な正しさ、清さ、そして愛と憐れみ、それらを蔑んだりですね、癒しめたり、あるいは妨げたり、そういったことができた人は誰一人いません。十字架の死、それも何かイエス・キリストを妨げたかのように見えますけれども、結局は十字架の死を通してさえ、イエス様は父なる神に対する従順、あるいは私たちに対する愛を表してくださった。誰もこのキリストの光を妨げることはできない。何か蓋をして閉じてしまう、キリストを全くないもののように扱う、そういうことができるものは誰もいないわけです。どんな闇もこの光を覆い隠すことができない。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。クリスマスのこの時、神の言葉そのものであられるイエス・キリストに私たち改めて目を留めたいと思います。そしてこの神の言葉そのものであられるお方が本当に私たちのところに来てくださった、 光として輝いてくださっている、そのことに改めて目を留めたいと思います。そしてこのイエス・キリストのうちに神の本質の完全な現れ、それを見ていきたい、それを知ることができるように願いたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美をいたします。神の言葉そのものであられるお方が、あなたの思い、あなたのご計画を完全に表し、また成し遂げ実行されるお方が、人となって私たちの間に現れてくださった、住んでくださった、そのことの意味私たち計り知ることができません。しかしどうぞ御言葉を通して、御子イエス様の在り方を通して、本当に私たちが神ご自身が一体どのようなお方であるのか、どのように私たちを愛し私たちに関わってくださるのか、そのことを知ることができますように導いてください。そしてそこにこそ誠の命、誠の光があるということを私たちが知り、そこにのみ慰めを見出すことができるように助けていてください。御言葉を感謝して御子イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。